皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。2022年もね、1月半ばになってしつつありますけれどもね、今年も脱炭素に向けてね、いろいろな動きがあるかというふうに思います。今回今年もね、そういう脱炭素に関するさまざまな情報をお伝えしていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日の最初のニュースなんですけれども、再生可能エネルギー普及へ、送電もね、2兆円超投資へということなんですけれども、今ね、もう再生可能エネルギーをどんどん増やしていかなければいけないという状況の中でね、一つネックになっているのが送電網ということなんですね。まだまだ日本はね、そこが大きな問題になっている場面でもないこともないんですけれども、これからね、どんどん増やしていくためには、送電網をね、ちゃんと強化していかなければいけないということで、ようやくね、そちらの方向に向かいつつあるということで、これまでね、日本が、9つと沖縄10の電力会社に分かれてきた中で、ちょっと、その塊で分断されていたところがあって、それをね、うまくつないで、地域にある再生可能エネルギーをね、都市部に運ぶ、あるいは、うまくね、変動を調整するという役割があるということなんで、これからね、消費地に大容量で送るインフラが必要だということで、ヨーロッパはね、国境を越えた送電網を整備していて、日本ではその再エネ普及が遅れている一因であると。で、北海道と東北、東京を結ぶ送電網を新設する。それから、九州と中国の増強。それから、九州と中国地方ですね。それから、北陸と関西中部の増強を優先して、整備するということで、北海道と東北、東京はですね、2030年度めどに、本州と数百キロの海底送電網でつないで、現在、90万キロワットなんですけれども、4倍以上、400万キロワットにするということなんですね。で、九州から中国地方へは倍増、560万キロワットにするというようなことがあったりね、それから送電方式では直流で、やろうという検討もするということなんですね。今、交流のものが多いんですけれども、交流よりも遠くまでね、運べるというようなこともあってですね、で、新規の技術や設備が必要になり、巨大市場が生まれる可能性があると。で、これね、国が本気でそういうことをね、推進するかということがあれば進むんですけども、不透明ということであれば、ちょっとね、企業も見直しを踏むんじゃないかというようなことで、記事では報道されていますね。で、電気事業者の関連機器の資産では、投資は総額2兆円超になると。送配電網の利用業者が負担をしていくということなんで、これも投資というふうに捉えてですね、ちゃんとこうね、整備していくことで再エネを増やすと。イギリス、ドイツ、スペインなどは、再エネの割合がね、もう4割ということなんで、あるんですけれども、日本はまだまだというようなところで、課題として挙げられているということなんですね。これ本当に再エネというね、環境にもいいし、雇用を生み出したり地域を活性化するといいものに対する、投資ということなんですね。ですから、そのお金は、国内の事業者が整備すれば国内でね、回っていくということになるんですけれども、ともすれば、再エネにかかるね、コストというふうに言われてしまってですね、だから再エネは高いんだというようなことで言われてしまうんですけども、そうじゃないということですよね。これから再エネが増えるために必要なもので投資ということでお金が回っていくということになるということなんですけども、逆にですね、原発なんかもですね、こういうことですごくお金を使っているんですけれども、それが 知らないうちにね、上乗せされているというようなことがあってですね、なかなか、そっちの方ではね、原発のコストに上乗せはされたりしていないで、原発は安いんだ、というようなことをね、言われているわけなんですね。で、ちょっと、少し前の話になるんですけれども、例えば、福島のね、賠償負担金や、廃炉円滑化負担金が、その、託送料金ね、にこう上乗せされているというのことがあるわけなんですよね。で、これに対してはね、グリーンコープがね、訴訟を行っているわけなんですけれども、そんなことはやっぱりね、法律にも違反してるし、良くないということで、特に電気契約者すべてが知らないうちに支払っていますとかね、大事なことが十分議論されずに決まっていますということですね。まあ、これも本当にこう、ちゃんとこう国民的な議論がされてるかということ、そんなことはなかったのかなというふうに思いますし、このままでは膨大なツケが未来の子どもたちに負わされてしまいますというようなことで、このまあね、現状から訴訟のね、内容とグリーンコープのホームページ見ていただくとね、よくわかるかなというふうに思うんですけども、まあ、特に原発のこの事故の場合はですね、もうこれから、全くこうね、電気を生み出すこともないということなんで、本当にこう、お金の無駄遣いになってしまうんですけれども、再エネの方はね、まあ、新しく、環境にね、負担の少ない電気を生み出したり、雇用を生み出したりする、その投資なんですけれども、そこがこう、全然フェアに扱われていなかったりするっていうのは、ぜひね、まあ、考えてほしいなというふうに思います。どっちにね、投資をし、まあ、お金を使っていくかということが問われているのかなというふうに思います。はい。それが、一つ目のニュースでありまして、今日ね、ちょっと明るい話題を、お伝えしたいなというふうに思いますけれども、週刊誌のアエラですね、今年のあの第1号がね、増大号なんですけども、その中閉じっていうんですかね、まあ別冊となっているんですけれども、特別広告企画アエラということで、大学で学ぶ SDGs がコロナ時代を切り開くということでね、すごくまあ読みやすいものが、こう含まれていてですね、まあ、あの日本が SDGs のね、行動の10年を迎えると同時にコロナ禍に見舞われた。それでも多様な形で活動に取り組んできた大学や企業があるということで、9校と4社が、今の未来を語り合っているというようなね、内容が、書かれていて、この対談形式にもなっているんですけどもね。で、そもそも SDGs とはというね、ところからあって、コロナ禍における世界の損失がなんとですね、失われた雇用、世界金融危機の約4倍。それからですね、新たに極度の貧困へ追いやられた人、最低でも1億1900万人、ほぼ日本の人口に匹敵しますね。それから新たに飢餓に陥った人が最低でも7000万人いるというようなこともね、書かれていてですね。で、パート1では SDGs コロナ禍の現在地ということで、大学の先生なんかが、対談をしてその内容が書かれていて、このね、京都では龍谷大学の白石勝隆先生がね、登場されていているんですけれども、こう、ポイントだけね、少しこう紹介しますと、大学教育の意義や目標は SDGs でより明確になった。あるいはね、コロナ禍で表出した問題がイノベーションを加速させるということで、うまくね、まあ大学がこの SDGs をね、使って新しい教育、新しい社会づくりに取り組んでいってるというようなことがね、わかるかなと。で、SDGs 知っていますかというね、若者に対して、アンケートしていまして、よく知っているが 16.4%、多少は知っている 27.8%。名前は聞いたことがある、23.4% ということでね、まあまあ、若者たちが、ほぼ、まあね、知っているということなんですけども、大学生はね、もう少し増えてですね、大学生のみでは、6割近くにね、知っている、よく知っている、多少は知っているということになるんですけれども、さらに、こう、インタビューをね、分析すると、海外経験がある人とない人ではちょっと違ってて、海外経験ある、ね、人 人若者は8割近くが SDGs を認知しているということで、やはりこちらもね、ちょっとアンテナを外に伸ばすということで SDGs なんかにこう触れる機会も増えていくのかなというのが、こういうね、結果として現れているのかなというふうに思います。はい。で、ね、あと異分野とのコラボレーションがゴール達成への鍵になるとかですね、それから高校生の SDGs なんかも紹介をされていたりするんですね。それからパート2ではこれからの SDGs とはということで、こちらの方は、企業の、ね、方なんかも加わって対談をされているところがあります。で、こちらはね、ポイントとしては教育の成果が現れ始めた、視野を広げて新たな価値観へというようなことであったりね、地域や企業を巻き込みながら自分ごと化の輪を広げるというようなことであったりですね、持続可能な社会を実現する責任ある行動ができる学生を育てますというようなことがあったりね、そういうね、いろんな、まあ、こうポイントが書かれていてですね、すごく、まあ、こう読みやすい内容になっているかなというふうに思います。2030年以降を先導する次世代の育成に取り組むというようなことも書かれていたりね。で、SDGs に取り組む大学ということで、まあね、ここに掲載されている以外の、ね、大学もいろいろ取り組まれているんですけども、今回ね、1,2,3,4,5,6,7,8,9 の大学ね、この関西、京都では龍谷大学、それから大阪ね、関西大学とか関西学院大学が、含まれているんですけども、それぞれね、どんな、ことをやっているかというようなこともね、書かれていてですね、そして、SDGs に取り組む企業、これもね、まあ、本当にいろんな企業が取り組んでいるんですけれども、そのうちのいくつかが、紹介されていて、どんなことやっているのかなというふうに、書かれているのかなというふうに、思ってね、まあ、これ非常に、まあ、分かりやすくて、ちょっと読み応えもあるかなというふうに思って、紹介をさせていただいたところであります。はい。アエラのね、ナンバーワン、2022年ナンバーワンということで、そこにのね、特別、広告ということで、まあ、取り上げられているのでね、もし関心のある方はぜひね、またちょっと古くなっているんですけど、バックナンバーとして、買ってみて読んでみてはいかがかなというふうに思っているところです。はい。まあ、そういうね、中でですね、奈良のサークルおテントさんが市民共同発電所プロジェクトを、まあ、予定しておりまして、その、まあ、寄付なんかも、ね、募っているところがあるんですね。なかなか、固定価格買取制度太陽光がね、まあ、お金、買取価格が下がった中で、ちょっとね、まあ、難しいところもあるんですけども、ぜひ、ね、こういうのに参加してこれからね、再エネ 100% に向けた活動に、まあ後押ししてもらえたらありがたいかなというふうに思って、ご紹介をしています。詳しくはね、サークルおテントさんのホームページをご参照ください。ということで、今日の放送は終わらせていただきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。